ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれどもね、
はい、
白川さんがとてもなんか面白いこう、案件っていう、面白い案件って言えないですかね、言い方があると聞いておりまして。
いやね、面白い、うん、もうだからコロナのど真ん中ぐらいだから5年ぐらい前に相談をされて。
だいぶ長い案件ですね。
そう、第三者承継をっていう話だったんだけど、
はいはいはい、
ついこの間、いやもう第三者承継とかしなくてよくなくないですかっていう、いや、いいんじゃないですかっていう話をね、そのお客さんとしたっていう。
どっち、誰、白川さんが言ったんです。
そうそう、
5年越しの案件なのに。あの、
うん、ちゃんとアドバイザリー契約も巻いて、相手探しをして、トップ面談も何件かしたことあるんですよね。
そこまでやってたんと。
うんうん、でももうなかなかね、難しくて、で、あの、第三者承継しなくていいんじゃないですかって、じゃあ、その出口は諦めたんなら清算ですかって思った方はそうじゃなくて。
そう思ってましたね、うん、と。
そうじゃなくて、あの、業況がね、良くなっちゃって。
ほう。
そう、なんで第三者承継をそもそもしようっていう話になったかというと、まあコロナが背景にもあり、あの、まあ人件費をね、あの、建設関係なんですよ。
ほうほう。
うん、建設資材をね、開発して販売してるような会社さんで、
すごく、あの、なんか技術持ってる会社なんですね。
そう。特許持っててね、すごいいい技術持ってて、はいはい、あの、公害が減るとかね、その技術を使うとね。
建設資材の特許持ってらっしゃる会社。
うん、そう。で、公害が減るとかね。
へぇ、
うん。まあ、いろいろあるじゃないですか、はいはいはいはい、それっぽいな。
で、そういう案件って、あの、うん、なんかその方、そこは知りませんけど、結構怪しいのもいっぱいあるじゃないですか。
うん、ありますよね。
そうなのかなとかね、
うん。そうそう。いやね、そうなんよね。だからそういう話を聞くことが結構あると、これ本当かなっていう、裏付けはなかなか取りにくいし。
うん、ですよね。
で、それを使ってめちゃくちゃ利益出てますとか言われたら、あ、実績あるんだなってなるけど、まあ、なんか中小企業の小さな会社とかだと、この、技術はあるんだけど、売上そんな上がってませんとかになっちゃう、ね。
はいはいはい。技術がポテンシャルとしてあるだけで、
うん。
体がついてきてないケースって多いですよね。
そう。そう。でも、そういう、もう本当ね、これ、あの、ごめんなさい、話がどんどん横道にそれちゃうかもしれない。
すみません、
中小企業あるあるで、やっぱりね、ほら、経営者の方が技術者寄りだったりすると、そういうふうに自分自身が技術開発はすごいしっかりしてるんだのは間違いないんだけど、
うんうんうん、
営業に手が回っていないっていうね。
はいはいはい。
で、会社の中に営業部門とか、それこそ営業が得意な人を雇うほどの、こう、財務的余裕もないとかになってくると、
うんうんうん、
営業力がすごく弱くて、いいものはあるんだけど、売れてないんですとかね。
はい、はい。
こういうことって結構多いんですよ。
いやいや、そうでしょうね。
まあ、それの典型的な会社だと言えなくもないようなところでしたけどね。
なるほど。じゃあ、本物のちゃんとした技術を持っていて、ポテンシャルも相当あるけども、まだ、そのポテンシャルの割には、こう、いろんなものがついてきてない部分もあると。
で、コロナになっちゃって、
はい、
で、いよいよこれ広めていこうと思った矢先に、まあ、いろんな、あの、動きがね、市場、マーケットの動きも止まり、あの、給料もなかなか払えない自主規制とかになったりして、外出規制とかでね。で、あの、売り上げが伸びていく可能性がもう一気に失われていますと。で、社長がもう70超えてます。後継者が、いないんです。で、娘さんが一緒には働いていて、娘さんはその技術のこととかよくわかってるんだけど、まず、営業が自分もできるわけではなく、
なるほど。
この会社を引き継いだところで、将来性が考えにくいですと。なので、どなたかこの技術を含め、特許を含め、承継していただけるところはないでしょうかねっていうような話だったんですよ。
なんか、中小 MA あるあるになりそうな話ですね。
まあ、そうなんですよね。で、
ただ、それが、
うん。まあ、さっき言ったみたいに、お相手探しは何件かしつつ、でもね、この、すごいこう、ピンポイントの技術とかになってくると、
うんうん、
なかなかね、こう、相手を見つけるってなかなかしんどいんですよね。
しかも販売先になる可能性があるところも、本人たちも気づいてないみたいな感じでしょうしね。
まあそうですよね。それにさっき言ったみたいに、いや、この技術どこまで本物なのみたいなところから
入ると。まずね。ああ、確かに。うん、
で大手さんとかだとね、やっぱなかなかこう MA 担当の方だと、その技術の裏付けみたいなことが分からなくて当然ですよね。
確かに。
そうするとこれを、持って帰って役員会でプレゼンテーションして、上司納得させて、役員納得させて、じゃあ M&A ってこれすごい道のり遠いわけですよ。だから、まあ、そういう意味では、こう、なかなかね、うまく相手を見つけられずに、歯がゆい思いも僕もしていたんですけど、おかげででもコロナ明けて少しずつその技術の良さが伝わっていってね。
へ
え。うん。お客さんがじわっとこう増えていって。
ほう。
で、売り上げがね、過去最高ぐらいのところまで去年
業績が良くなってる。
業績伸びてきちゃって。
はいはいはい。
で、積極的に営業しなくても、あ、技術が本物だからっていうことで、少しずつこうお客さんから、向こうからの問い合わせも、紹介とか
ね。なるほど。あ、口コミ、ね、
ようになって、
うん。
とかしてると、いや、これ、ある意味、もし社長に、がもう継続できないってなっても、娘さん、そこの営業の部分がなくなれば、管理はできるし、
うんうん、
技術そのものは本物なんだから、やっていけるんじゃないですかみたいな。
あ、そんなフェーズになったわけですね。
そうなりまして、そしたら、その娘さんが、いや、でも、白川さんお世話になったんで、やっぱり M&A しないと白川さんの報酬にならないでしょ、みたいな。
白川さんのために M&A になってるじゃないですか。
いや、まあ、僕の心配をしていただくのはありがたいんですけど。
それ逆にそれを言ってもらえる FA すごいっすね。
いやいや。僕は逆に御社の心配をしてまして、みたいな。
すごい話だな、それ。
うん。いや、うん、でもね、確かにこの、まあ、娘さんの次の世代とかになってくると、まあ、確かに後継者いないのは間違いなくて、うん。だから、やっぱその部分は考えなきゃいけないのは間違いないんですよね。
はいはい。よくよく。
まあ、うん。そういうことを考えていくと、当面、その、承継の問題っていうのは、一旦はまあ、言えば先送り、時間が稼げてるわけだから、まあ、その間にね、例えばその業務提携なり、まあ、資本提携なりしっかりする会社を見つけていって、
なるほど。
付き合いをしながら、この技術の良さとか、お互いの会社の信頼性みたいなのを確認しつつ、まあ、将来はその関係の中から承継してもらうみたいな絵も描けますよねっていう話とかを一緒にさせていただいて、じゃあその部分手伝ってくださいみたいな話に。
あ、じゃあ FA じゃなくなっちゃったんですね。
まあね、MA をする、第三者承継をするっていうことではなくて、その辺の、まあ、どうせ契約周りとかどうせ出てくるんで、いろいろご相談したいですっていう話はいただいてて、でもね、まあ、なかなかそこまで手回るかって、そうすると僕もね。
それ半分役員ですよね、契約。
まあ、そうね。社外内部役員ですよね、
ね。そうなるとね。いや、そういう話ですか。それで MA とかしなくてよくないですか、って話なんですね。
そう、MA とかじゃあしなくてよくないですかって言ったら、いやいや、白川さん困るでしょうから MA しましょうかって言われたっていう
。それ、推進財団としてはね、全然目的から反したありがたいですけど、そんなことのために MA しなくていいですよ、
でも、確かにね、そうなんですよ。だから、今、いろんなところから提案が来てるんですって、MA の会社さんから、うちだけじゃなくて、大手さんとかからも、で、いよいよ本気で MA しようと思ってるんですって、白川さんどういうふうに考えていったらいいですかっていう改めて相談させてくださいっていう話だったんだけど、いやだから MA とかしなくてよくなくないですかっていうあれ変だった
から、ね、そういうことね。日本語はちょっと否定の否定するとわかんなくなりましたけど、はい、
そう
なくていいってことですね。
そう、あ、そうかってなって、確かになんかもうコロナの時からずっともうその出口しかないっていう思い込んじゃってたみたいで、いやいやそれしなくていいでしょって、確かにそうです。
いやでもそのぐらいやっぱり思考がそっちに振ると、
あ、でも、うん、そういうところありますよね、人間みんなね、なんかね、その出口だって思い込んじゃったんでしょうね。いやだから第三者承継っていう出口の選択をイメージしていない人はそういうの思いつかないのと一緒でね。
いやおね、
第三者承継だってなったら、
ね、いや本当ですね。
うん、
へえ、
そんな事例だったと。どうなっていくかね。
うん、いやこの事例、ね、まさにだから FA で関わったけれども、
うんうん。仕事なくなっちゃったっていう話ね。
全然違う。そうも言えますか。逆に新しい仕事になりそうという話ですよね。
そうそう。でもまあ、だって困ってることはあるわけですからね、そこに。うん。
いやでもすごい話ですね。その、
うん、
まず、そのね、繰り返しになりますけど、
うん、
白川さんの仕事なくなっちゃうじゃないですかって言われてる関係だからこそ、その先のことをもうちょっとちゃんと時間軸伸ばして、しっかりと MA とかじゃなく、話していきたいっていう話になってるということですね。
だって、でも、そ、まあ、確かにそうですけど、僕の仕事は別に MA の支援をすることではなくて、その会社の出口であるとかね、そこのを一緒に考えることですから、まあね、僕からしたら何も変わってないんだけど。
いや、でもそうなってくると、今度は、うん、この会社のね、成長支援みたいな話になってきたときには、
あ、まあ、そうですね。
クローズ情報じゃなくなってきたりすると、なんか技術の話とかもオープンにして、この番組でもお知らせできたり
するんですよね。あ、そうですね。うん。どなたかこういう技術を、まあ、それは許可取らなきゃいけないけどね。
ええ、
うん。許可もらえれば。うん。
そんなこと
なかなかいい技術なんですよ。僕は感動したんです。その話を、技術をなぜ生まれたかの話を聞いてね。
あ、そんな秘話が。
そう。
なんで最後の10分超えた時にそういう大事な話を。
いや、これはね、あんまり具体的にもまだ、現段階では言えないのかなと思って。
そうなんですね、うん。ちょっとそういった話もね、うん、今後、タイミングでは発表できるかもしれません。
聞いてほしいんですけどね。
ぜひね、やりましょうよ。
ええ。許可取ってきますわ、じゃあ。
あ、ぜひぜひ、そんな話しましょう。
はい。
まあ、ということで、今日のところ、終わりたいと思います。次回はですね、上場企業がちょっと最近 MBO 多くないみたいな話を、ね、ちょっとしたいななんて思ってますのでね、楽しみにして。
勉強しておきます。
よろしくお願いいたします。ということで、終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。